9ページ7、新下野市風土記。下野市教育委員会文化財課。アスカとアスカ。飛ぶ鳥と明日香るというアスカです。和道三年、カノエイヌ、春2月、藤原宮より奈良宮に移るとき、長屋の原に神輿止めて、ふるさとを帰り望み、読んだ歌。太政天皇音声。和道三年、708年、春2月に、藤原宮から平城宮に都を移す際、藤原京と平城京の中間付近の長屋の原、現在の天理市付近か、で、慣れ親しんだ都を振り返って、元明天皇が読んだ歌。飛ぶ鳥の飛鳥の里を起きてさなば、君があたりは見えずかもあらん。君があたりを水でかもあらん。訳、飛ぶ鳥の飛鳥の里を残しおいていったら、あなたのいらっしゃるあのあたりは見えなくなってしまうのでしょうか。万葉集 1-78。 この平城遷都は、701年の大宝律令の制定とともに、律令体制の確立、役所の増設などによる都の拡大、当時、東アジアの中心であり、最新の都市であった長安城では、宮城、皇城の位置が、都の北端にあったのに対し、藤原京では、中央に宮城が位置しており、アジアの新秩序とされる唐、周、渤海、新羅に対抗し得るために、都の新設を進めたとされています。また、この平城京新設には、藤原不比等の強い関与があったと考えられており、当時、不比等の右腕として中央で活躍した下野の阿孫駒呂も当然のことながら、このプロジェクトに関与していたことと考えられます。では、不比等や駒呂が活躍した7世紀とは、どのような時代なのでしょう。7世紀とは、西暦601年から700年までの100年間を指します。601年は、推古天皇9年にあたり、聖徳太子が、イカルガの宮を建てた年とされます。700年は、文武天皇4年、その翌年が大宝元年701で、大宝律令が制定された年となります。この頃、国名、王朝名が和であったのが、大宝律令で日本に変わります。ほぼ、この100年間の7世紀が飛鳥時代となります。鎌倉時代や江戸時代と同じように、飛鳥地方に都があったことから飛鳥時代と呼ばれます。この時代は、遣隋使、遣唐使により、もたらされた新しい情報、政変である大化の改新、一子の変、国の行く末に重大な影を落とした外交問題としての白村江の戦い、同様に国を二分する戦いであった壬申の乱など、今の私たちの歴史が変わっていたかもしれない大事件が複数起きた時代でもありました。教科書では、飛鳥、飛ぶ鳥、時代と習いますが、飛鳥、明日香る、時代では罰となります。奈良県飛鳥、明日香る、村はありますが、飛鳥、飛ぶ鳥、村はありません。飛鳥村のホームページによると、飛鳥の語源は複数あるようですが、主なものを引用します。外来説1、渡来人が日本に来て安住の宿とした場所を安宿、飛鳥とされ、安宿は半島の言葉で飛鳥となった説。外来説に、古代の半島語で村を意味する須賀に、接頭語アがついてできた説。外来説3、インドでは飛鳥とは理想の楽園という意味。取説、古代において年号に白地、主張、白鳳などと、鳥はめでたい生き物とされ、イスカという鳥の名前からアスカとなった。地形説、地形を表現する単語、浅い川、アスカなどの説があるようです。飛ぶ鳥と書いてアスカとなったのは、冒頭で記した飛ぶ鳥のアスカとして枕言葉に使われるようになったからとのこと。古事記、日本書紀では、アスカ、飛ぶ鳥が用いられ、万葉集では、アスカ、明日香るが多く用いられているようです。飛鳥、明日香る村は昭和31年の高市村、坂井村、飛鳥、飛ぶ鳥村の3村が合併して生まれた名前とのこと。では、 なぜ下野市が東の飛鳥のネーミングを使用しているのでしょうか。栃木県下野の国を代表する古墳時代のモニュメントである前方後円墳や古代円墳宝墳は、宇都宮市、三部町、上の川町、小山市と本市に点在します。古墳時代は3世紀末頃から7世紀初頭頃までの約400年間続きます。北関東地方の古墳時代の幕開けは、本市の山王山南塚2号墳からといっても過言ではありません。120メートルを超える最初の大型前方後円墳は、宇都宮市の笹塚古墳となります。6世紀後半、地元の主張たちが下野型として、当地特有の特徴を持つ古墳を作ります。その初言は、三部町、栃木市の吾妻古墳となります。7世紀の飛鳥時代になり、古墳を作るのをやめて、寺院を最初に建てたのが、下野薬師寺となります。地号へ続く。